やー、こないだのアウェイの試合でさ、うちの息子がマウンドに立った時もうガチガチに緊張しちゃって、ストライクが全然入らなくて、バックネット裏で見守るこっちの方が心臓がバクバクしちゃったよ。
ああ、それすごくよくわかります。うちの子もこないだの試合でバッターボックスで完全に顔が引きつっちゃって、親として頑張れって大声で言うべきなのか、それともプレッシャーになるから黙って見守るべきなのか、本当に迷っちゃいました。
そうなんだよね。良かれと思ってかけた声が逆に子供を追い詰めちゃうんじゃないかって、グラウンドの隅に立ち尽くしてモヤモヤしちゃうんだよな。技術的なアドバイスができるわけでもないし。
そうそう、私たち野球未経験の親としては声のかけ方一つとっても正解がわからなくて。でも、こないだ読んだブログの記事にすごく面白い話が書いてあったんですよ。
ほう、どんな話？
北海道の高校野球で、倶知安高校っていう公立の学校が48年ぶりに全道大会に出たんですって。それで初回のマウンドでフォアボールとかエラーが絡んで、いきなり4点も取られちゃうっていう大ピンチからスタートしたらしいんです。
うわ、初回に4失点か。それはきつい。少年野球でもよくあるけど、チーム全体の空気が一気に暗くなっちゃうやつだね。相手チームの声出しとか、アウェイを独特な緊張感に飲まれちゃうんだよな。
そうなんです。でもそこから大逆転して歴史的な1勝を挙げたそうなんですよ。その裏には三塁側のスタンドに集まった300年以上の全校応援の力があったっていうんです。
ええー、全校応援か。やっぱり声援って力になるんだね。でもそれって気持ちの問題だけなのかな？
それが科学的な根拠もあるみたいなんですよ。東大とパナソニックの共同研究で、応援されることで選手の運動量がなんと20%もアップすることが証明されたらしいんですよ。
20%？ それはすごい数字だね。僕たちがグラウンドの隅から送る声って、ただの自己満足じゃなくて、子供たちのパフォーマンスを上げる本物のガソリンになってるってことか。
そうなんです。人間って体を守るために無意識のうちに脳がブレーキをかけているらしいんですけど、大声援を浴びることでそのブレーキが外れるんですって。だからプレッシャーをかけたくないからって静かに見守るだけなのはもったいないかもしれないんですよね。
なるほどな。静かに見守るのが優しさだと思ってたけど、静かすぎる保護者席は子供にとってアウェイの孤独感を強くしちゃうこともあるのか。でもさ、やっぱり親の期待がプレッシャーになっちゃうことってあるじゃない。子供って親が早くからお弁当を作ってくれたり、遠くまで車を出してくれてるのをよく見てるから、親をがっかりさせたくないって思いすぎちゃうこともあるよね。
そうなんですよね。子供が戦っているのは目の前の相手だけじゃなくて、バックネット裏の親の視線でもありますもんね。でもその倶知安高校のエースの子もスタンドは見ないようにしていたけど、応援の声はいっぱい届いて嬉しかったって言ってたみたいです。
ああ、なるほど。目は合わせないけど、耳からの応援はしっかり届いて安心感になるんだ。見るのは優しく、声はしっかり届けるっていうのがいいかもしれないね。
そうそう。それに心理学のヤーキーズ・ドッドソンの法則っていうのがあって、緊張とパフォーマンスには逆 U 字の関係があるらしいんですよ。
逆 U 字？
はい。リラックスしすぎてやる気が出ないのもダメだし、緊張しすぎてパニックになるのもダメ。その中間の程よい緊張状態の時に一番いいパフォーマンスができるっていう法則なんです。
へえ、じゃあ応援の役割って子供をその程よい緊張のところに連れて行ってあげることなんだね。
まさにそうです。だからガチガチに緊張して顔が青ざめている子には、緊張をほぐすような楽しんでいこうとか、いつも通りで大丈夫っていう優しい声かけがいいみたいです。
逆に点差が開いてダラダラしてしまったり、暑さで集中が切れちゃってのんびりしてる子には、ここから集中だよってちょっとスイッチを入れるような声をかけるのがいいんだね。
そうなんです。子どもの状態に合わせて声を使い分けるのが大切なんですよね。中には緊張すると顔がこわばるんじゃなくて、ヘラヘラと笑っちゃう子もいるみたいで、それをふざけるなって怒っちゃうと逃げ場がなくなっちゃうんですって。
ああ、それうちの次男だったかも。ふざけてるように見えて、実は脳がパニックを起こして自分を守ろうとしてたんだね。子供の性格やタイプを日頃からよく観察しておかないといけないな。
そうですね。兄弟でも全然違いますもんね。あと、ついつい言っちゃう「打て」とか抑えろっていうのは、結果を求める言葉だから、子供にとってはプレッシャーになりやすいんですって。
あ、それ僕めちゃくちゃ言っちゃってるわ。打てーって叫んでる。
言っちゃいますよね。でもヒットになるかどうかは相手のピッチャー次第のところもあるから、自分でコントロールできない結果を言われると失敗が怖くなっちゃうらしいです。
じゃあどう言えばいい？
いいスイングとか今のカバリング良かったよみたいに、プロセスや自分でコントロールできる具体的な動きを褒めるのがいいみたいですよ。
なるほど、プロセスを応援するんだ。それならたとえ三振しちゃってもしっかり振り切れてて良かったよって言えるね。それなら子供も自信を失わずに済む。
そうなんです。それに言葉だけじゃなくて親の表情も大事ですよね。ピンチの時にバックネット裏で親たちが腕を組んで怖い顔をしてたら子供に緊張が移っちゃいますから。
確かに親の笑顔こそが最大の緊張をほぐす薬かもしれないね。ピンチの時こそみんなでどんまい、次行こうって笑顔で声をかけられたら最高だな。
本当にそう思います。エラーとかフォアボールが出た瞬間、ため息をつくんじゃなくて、コンマ1秒の遅れもなく、ドンマイって声をかけられるかどうかで、チームの空気が変わりますよね。
そのドンマイのスピードと質が、大人の器の見せどころだな。技術的なことは監督やコーチに任せて、僕たち保護者は徹底してメンタルのサポートに回るっていう役割分担が第三だね。
はい、お互いに声を掛け合って保護者席全体で温かい応援の空気を作れたら、アウェーのグラウンドもホームみたいな安心感に変わるはずです。
いやー、今日の話すごくためになったな。今週のその白井から早速意識してみよう。
ぜひ試してみてください。応援の仕方に絶対の正解はないみたいなので、子供と一緒に試行錯誤するのもこの今しかない少年野球の時間の楽しみ方ですよね。
そうだね。泥だらけになって頑張る我が子を一番の特等席で応援できるなんて本当に幸せなことだしね。
はい、今回の詳しいお話や具体的な声かけの例はブログの記事にたくさん書かれているので、ぜひ読んでみてくださいね。
そうだね、僕も帰ったら早速読んでみるよ。あ、そうそう、この音声は AI が作った音声なので、時々発音や読み間違いなどお聞き苦しいところがあったかもしれませんが、どうぞご了承願います。
はい、温かく見守っていただけると嬉しいです。それでは今週末も笑顔でグラウンドに行きましょう。
よし、最高の声援を送りに行こう。